葉山町議会だよりナンバー138、2019年11月20日、発行葉山町議会、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111。編集議会広報常任委員会、発行日令和元年11月20日。表紙説明。10月20日、すがすがしい秋晴れの中、南郷上山公園にて開園記念として、公園内ドッグランエリア付近に建立されたあずま屋あずさ亭のお披露目式が行われました。また天皇陛下のお印のあずさ、上皇様お印の霧も植樹されました。あずさ亭は総ヒノキ造りの六角形構造で、屋根は胴吹き。1994年の天皇陛下ご成婚の際に潮騒公園に建てられた東屋と同じ形で、直径は約6メートル、高さは約5メートル。公園内に日よけや雨よけになる休憩所が欲しいという町民の要望を受け建てられました。また22日には葉山町福祉文化会館にて開園記念式典並びに奉祝コンサートが開催されました。葉山祝祭管弦楽団の素晴らしいオーケストラで歌う聴歌もいつも以上に素敵なものでした。写真説明。表紙はカラー写真です。新しく建立された東屋を背に、高梨町長を中心に制服姿でニコニコした明けの星幼稚園の子どもたちと関係者と思われる数人の男性がこちらを向いてポーズを決めています。表紙右下に QR コードがあります。スマホや携帯で議会ホームページを見ることができます。裏表紙に関連する数枚の写真がありますが、省略します。写真終わり。表紙説明終わり。平成30年度決算を認定。葉山の強みを伸ばす挑戦の年に。評価。草津温泉バスツアーの取り組み、宿泊助成金の拡充324万円、小児医療費助成中学3年生まで拡充、所得制限なし1億円、地域包括支援センターの増設3265万円、京浜急行バスのふれあいパス購入費の助成70歳以上473万円、産後ケアの実施7万円。課題。旧役場跡地の土地利用、住民を交えた検討を、ちょうど下山口上山口線の拡幅を、安心安全な生活道路を確保してほしい、投票環境の整備、駐車場やバリアフリー化をしてほしい、町民憩いの家に湯沸かし器を、冬場の食器洗いはつらい、公共施設に再生可能エネルギーを、環境に配慮した街づくりに、葉山小学校体育館。一般会計歳出97億4197万円、前年比マイナス 1.3%。 説明。円グラフです。右半分が使ったお金、左半分が入ったお金です。使ったお金を12時の位置から時計回りに読みます。消費的経費、人件費、物件費、扶助費、維持補修費、補助費等、職員、児童、高齢者などへの経費や借入金の返還など、 70億3466万円、 72.2%。 投資的経費、普通建設事業費、災害復旧事業費、道路や建物の建設費など3億1114万円、 3.2%。 その他、交際費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、施設の維持費や補助金など23億9617万円、 24.6%。 使ったお金、終わり。入ったお金、12時の位置から逆時計回りに読みます。自主財源、徴税、手数料、繰入れ金、繰越金、諸収入ほか、主に町民の皆様からの税金や基金の取り崩し、71億773万円、 69.6%。 依存財源、地方交付税や国・県支出金、町債など30億9840万円、 30.4%。 入ったお金、終わり。円グラフ、終わり。会計別歳出決算額、特別会計、各項目ごとに決算額を読みます。国民健康保険、36億4091万円、後期高齢者医療、9億4548万円、介護保険、27億7943万円、合計73億6582万円。下水道事業会計、収益的支出、12億9191万円、資本的支出、10億44万円、合計22億9235万円。会計別歳出決算額、終わり。町債残高、町の借金、一般会計、57億6467万円、下水道事業会計、70億1712万円、合計127億8179万円。町債残高、町の借金、終わり。基金残高、町の貯金、財政調整基金、7億9630万円、公共公益施設整備基金、13億3584万円、ふるさと葉山みどり基金、8762万円、教育基金、1000万円、国民健康保険事業運営基金、1億2028万円、介護保険給付費支払い基金、2億7795万円、合計26億2799万円。基金残高、町の貯金、終わり。決算特別委員会審査報告。飯山直樹委員長のもと、笠原俊一副委員長、伊藤光平、山田由美、鈴木美智子、久保田美希の各委員が審査を行い、一般会計、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計は全会一致で、後期高齢者医療特別会計及び下水道事業会計は賛成多数で認定しました。詳細は町ホームページ財政財産からご覧いただけます。町長教育長質問。草津温泉バスツアーの継続を。答え。いくつかの課題があり、 検討の時間が必要だ。問い、2年度予算に向けて早期の決断を。答え、開催時期も含めて事業を進める。問い、草津町噴火災害の応援で始めた宿泊助成金拡充は。答え、3年目になるが継続したい。旧役場跡地の土地利用は。答え、町有地の利活用を検討し、たたき台をまとめたい。問い、課題として認識し、住民も交えた検討を。答え、公共施設の説明や案内の中で意見をいただき、位置づけも明らかにすべきと考える。修学旅行の日程は、火曜日に、課は課題の課、行は作業の行。答え、一筋縄ではいかない問題で、公聴会にこの問題提起を行う。問い、葉山中学校修学旅行が週末日に割り振られており、参加が難しい生徒が出ている現状に、通常の火曜日に実施するのが望ましいが。答え、現状の仕組みの中では、苦渋の選択をせざるを得ない。短期的にこの問題を解消することが難しい。地球温暖化対策の拡充を。答え、補助額増より環境配慮型支援や葉山クリーンプログラム等、自治体としてできることを考えていく。問い、庁舎に再生可能エネルギーを使った電力会社への転換は。答え、コスト増の可能性はあるが、検討できると思う。問い、公共施設に太陽光パネル等の設置は。答え、新規施設、市は施す。施設には検討すべき課題だ。風疹予防接種無償化を。答え、任意接種であり難しい。問い、接種率向上に他自治体と比べ低い補助額の拡充を。答え、国に要望していきたい。ちょうど下山口上山口線の拡幅を。答え、積極的には動いていない。問い、通学路で住民増もあり危険が増えた。拡幅に向けて積極的に動くべきだが。答え、箇所の指定があれば改良工事を行っていく。問い、莫大な経費や個人財産の問題があり難しいのはわかるが、計画が必要では。答え、給食センターやクリーンセンター、公共施設再整備など何十億という経費が見込まれている。今後の課題にする。合併処理浄化層補助拡充を。答え、補助率を上げても目標には届かなかった。問い、2年度から国の補助制度が拡充されるが、補助の変更をするのか。答え、早々に制度改正の導入、周知し、事業の推進を図る。
決算審議総括。5人が質問しました。金崎久、久保田美希、中村和夫、近藤昌一、町寺真嗣。人を育てる。教育環境の整備。金崎、教育費は扶養額6000万円。その額でトイレ改修などができたのでは？教育長、全面的改修は建物全体の見通しを抜きにしてやれない。金崎、学校統合を水面下で話し合っているのか？教育長、職員間の統合的な話し合いは始まった。中村、これまで長い間、小中学校のトイレや施設の傷みが放置されてきたが、その理由、原因は何か？教育長、校舎の耐震化工事、 グラウンド整備、エアコン整備等を優先してきた。高齢者福祉、久保田、貯金体操ポイント制導入など補正予算を組むほど好評で、今後は、部長、貯金測定など予防事業に力を入れていく。久保田、京急ふれあいパス購入費補助の拡充は、町長、見定めて考える。子育て支援、金崎、町立保育園の事故処理については、町長、終了していない。姉妹都市交流、久保田、草津町温泉バスツアーは今後も継続を。町長、努力したい。暮らしを守る、災害対策、久保田、防災無線も聞こえない、ホームページも見れない方への情報発信は、部長、停電地域には広報車が回った。高齢者へは介護事業者や民生委員にも対応をお願いした。久保田、洪水浸水想定区域が改定され、住民周知を。部長、広報に努める。町寺、台風等の影響で公共施設が長期の停電になる恐れが増した。非常電源の対策等、町の安全管理責任者としての考えを。町長、電気だけでなく様々なインフラについて議論し、もう一度想定を超えたものを見直さなければいけないと思う。国民健康保険、金崎、国民健康保険料値下げの見通しは、部長、平準化の努力をする。近藤、国民健康保険の短期証が期間内に本人に渡らなかった件数は、部長、短期証の発行は188件で、まだ渡せていないのが67世帯103人いる。今回更新時期なので、簡易書き留めで全ての方に送り、期限を3ヶ月から6ヶ月に延長した。保険料軽減策、町寺、保険関連3事業において消費増税を受けて、低所得者や多子家庭への町独自の施策を2年度に向け考えるべきだが、町長、全体の保険料を下げることに今力を入れており、福祉的な要素を強める配分については議論の一つに載せていく。下水道事業、近藤、公共下水道新名瀬ポンプ場の非常用電源は津波や高波対策で高所に設置すべきでは。部長、電源だけでなくポンプが稼働しなければならない。施設の設置場所に課題がある。合併浄化槽、金崎、合併処理浄化槽補助事業の今後の対応は、部長、周知を徹底する。金崎、下水道事業10年外製の完了見通しは、町長、工事進捗の課題はあるが前倒しで進めたい。活力を創造する、民泊事業、久保田、葉山らしい民泊への取り組みとして苦情受付など窓口が必要では。町長、事業者も協力的でスムーズに始まっている。苦情は丁寧に対応したい。みんなで作る、行政運営、近藤、いくつかの事務処理のミス、職員の不祥事が起きた。町長の責任は、町長、 多方面において起きたミスが重なった年だ。申し訳ない気持ちと反省し改善に注力する。近藤、副町長が空席と関係があるのでは？町長、全く無関係とは言えない。厳しく行政事務の統括ができる人を置くため、引き続き力を入れる。金崎、30年度の感想は？町長、反省点は事務ミスが重なったこと。教育長、次の年に向けての準備期間であった。財政運営、中村、今後財政の逼迫が予測される中、真に必要な町民がきちんと給付を受けられるようにするためにも、所得制限について議論するべき時期に来ていると思うが、町長、税の再分配機能については承知している。例えば、保育料などは所得による格差をつけている。小児医療費等については、命の危険がないようにしてほしいという町民の気持ちもあり、制限すべきでないという視点だ。町寺、平成30年度決算数字から財政運営面での評価及び考え方等を伺う。町長、横ばいの財政運営で安堵している。基金の積み増しができて、来るべき大規模事業に安心感が得られた。現年課税収納率が 99% 中頃まで伸び、町民の協力により良い結論が出せた。金崎、稼ぐ行政とは？町長、ふるさと納税と黒字化を図りたい。機構改革、久保田、一階ローカウンター化が好評だ。他の会は？部長、声があれば職員検討会等を立ち上げたい。第3回定例会、9月5日から10月9日まで開催され、平成30年度決算、令和元年度補正予算、条例改正等の審議を行いました。補正予算、年度途中に当初予算を補う形で組まれる予算。一般会計補正予算は3億8136万円を増額。幼児教育・保育無償化へ1億2131万円を計上。主な質疑。問い。無償化は国の方針だが、全員無償化になるのか。福祉部長、施設に入っている3歳から5歳は無償、0から2歳は非課税の方は対象だ。保育を必要としない家庭で教育ができる状況で行く施設、幼稚園類似型等、0から2歳までの非課税世帯以外は対象にならない。問い、葉山町では幼稚園類似型に通う子どもはどれくらいいるか。福祉部長、50人前後になる。問い、令和元年度は国から 100% お金が出るが、2年度からの葉山町の負担はいくらか。消費税増税分が確実に入るのか。福祉部長、5000万円から6000万円程度が町の純粋な負担増になる。財政課とも検討したが、今の時点で精査できていない状況だ。問い、将来的にも葉山保育園を維持していく覚悟があるのか。町長、セーフティーネットの一環、公共の保育園の維持は民間に担えない保育ニーズを満たすために、効率で持ち続ける。問い、幼稚園終園奨励金は継続するのか。福祉部長、継続する。問い、幼稚園補助事業は継続するのか。教育部長、 幼稚園運営費の補助金については従来通り行っていく。無償化早分かりチャートの図があります。説明。2019年4月1日時点の子どもの年齢で0から2歳と3から5歳に分かれています。0から2歳の方を先に説明します。0から2歳は世帯によって分かれています。住民税非課税の世帯、保育所認定こども園に通っている場合利用料無料、認可外保育施設等に通っている場合利用料月額4万2000円まで無償、保育の必要性認定あり、課税世帯の場合対象は3歳児クラスから0から2歳終わり、3歳から5歳の場合利用している施設によって違います。幼稚園に通っている場合、子ども子育て支援新制度の対象の幼稚園は利用料無料、対象とならない幼稚園は利用料月額2万5700円まで無償。幼稚園に加えて幼稚園の預かり保育、幼稚園の利用料プラス利用日数に応じ最大月額1万1300円まで無償、保育の必要性認定あり、園は入園できる時期に合わせて3歳になった日から無償化の対象に、保育所認定こども園に通っている場合利用料無料、認可外保育施設等利用料月額3万7000円まで無償、保育の必要性認定あり、3歳から5歳終わり、図終わり。令和元年度葉山町一般会計補正予算第4号歳入普通交付税8336万円、高齢者保健福祉費や交際費等にかかる基準財政需要額が基準財政収入額を上回ったことに伴う増額、歳出改元奉祝実行委員会補助金390万円、南郷上野山公園の東屋整備費に対する補助金の増額。主な質疑。問い、東屋に水道設備は設けないのか。政策財政部長、水道工事は予定していない。問い、公共トイレを一気にリフレッシュする機会ではないか。町長、啓発とメンテナンスの必要性も考えている。基金積立金3億9000万円、決算剰余金の確定に伴いその一部を財政調整基金及び公共公益支出整備基金に積み立て。主な質疑。問い、財政調整基金の基準として町長の認識している金額は。町長、最低でも5億円は持っておきたい。問い、8億円という額は町民に対して仕事をしていないということではないのか。目標額を決める気はあるのか。町長、ピークでは1億円台まで減ることが見込まれる公共施設を中心に福祉・扶助費の増大を見据えると現行の数字でも足りるのかと思う。消防車両整備事業2038万円、消防団第4分団ポンプ車が無償貸与されるため不要となった車両購入費等の減額。主な質疑。問い、 消防団第4分団ポンプ車無償対応車両の性能は当初予定のものと違いはあるのか。消防庁、積載品は同一のもの、救助資機材、カッター、コンクリート、破砕器具をプラスしている。住民情報システム管理費、1078万円。法改正によるシステム改修経費として、神奈川県町村情報システム共同事業負担金。教育支援センター整備事業、4589万円。教育支援センター移転に伴う神山口小学校校舎改修等にかかる経費。主な質疑。問い。教育支援センター移転は校舎の老朽化や児童の通学授業に問題はないか。外階段での車椅子等バリアフリー化は、車寄せスペースの塀や目隠しフェンスの設置などの対応は、更衣室がないのはなぜか。教育部長、学校とも十分協議を行う。教育長、日常通っている児童と接触しない動線を確保した上で通学する。更衣室はない。臨機応変に対応してもらう。根本的に大規模修繕や建て替えの計画を作っていく流れ、FM 会議、みんなの公共施設未来プロジェクトの中で図っていきたい。反対討論、近藤。幼保無償化について、保育の質の確保、保育士不足、処遇改善、認可外保育施設の指導監督強化の実効性が不透明である。葉山町の給食費は無償ではない。減税対象から外れる部分について負担がある。教育支援センターが一時的な緊急避難の場としての金額としては高額すぎる。永久的に使える場所を検討するべき。葉山町教育・保育給付にかかる利用者負担額に関する条例及び葉山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。基準の改正に伴い所要の改正を行う。主な質疑。問い。事務の煩雑化は。部長、負担は増える。問い。復職費滞納の対応は。部長、主食代と同じように園ごとに対応をお願いする。問い。幼稚園類似施設への対応は。町長、非常に難しく慎重にならざるを得ない。問い、認可外保育に補助を拡大した場合の資産は、部長、年間1500万円強だ。反対討論、久保田。保育の無償化は消費税の増税分を充てるとしているが、国からの補助は令和元年度のみである。保育の質の確保に大きな課題が残っている。閉園に追い込まれる施設があれば、子供の居場所がなくなってしまう。京急不動産株式会社による仮称、葉山町下山口プロジェクト工事現場において、環境基準値を超えたセレン・ヒ素が検出されている。現場が海水浴場に近接していることから、海の汚染を心配する向きもあり、今後検出されるものを含め、人体に有害な物質等の適切な処理が住民の健康と安全に重要であることの認識の共有を求めることに関する陳情書。土質調査結果では、国の環境基準値を上回るセレン・ヒ素が検出されており、これらの物質が自然由来または人工由来なのか、未だ確定されていない。今後検出されるものを含め、 人体に有害な物質等の適切な処理が町民の健康と安全に重要であることの認識の共有を求めているものです。教育民生常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果、委員の総意として陳情提出人の認識の共有の本意を十分理解できた。町民の健康と安全が重要であり、公害審査会の結果を待つまでもなく、認識の共有をさらに深めていくことが大事であるとの意見でまとまり、全会一致で採択しました。本会議賛成討論とさ、陳情提出人により意見陳述が行われ、一番大切なところは物質が適切に処理されているかというところ。委員会報告にあるように、認識の共有をさらに深めていくことが大事。
委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査、さまざまな町の問題課題の改善対策。各委員会ではそれぞれ課題やテーマを掲げ、調査研究に取り組んでいます。コミッティリポート。総務建設。台風15号の対応状況。関東地方に上陸した台風15号の被害状況及び対応状況について担当課から報告を受けました。避難所開設のタイミングや町民への情報伝達等、本災害により浮き彫りになった課題に対し、検証するとともに、今後の災害対策の教訓として取り組んでいくとのことです。委員長、飯山直樹。9月9日の停電状況。地区ごとに停電件数を読みます。地区、一式、停電件数、約300件。下山口、約100件。長江、約3700件。堀内、約200件。教育、民生。幼児教育、保育無償化制度に関し、国への意見書提出に関する陳情書。幼稚園・保育所・認定子ども園及び地域型保育のいずれにも該当せず、地域の幼児教育の機会の確保に重要な役割を果たしている施設の園児も無償化の対象となるように、早急に基準を見直すよう国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果。委員の総意として、まずは早急に国の基準の見直しを求めるべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択し、意見書を提出すべきとしました。2020年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援についての陳情。予算策定にあたり、透析治療への通院困難者対策として通院支援の継続を求めているものです。審査結果。通院支援の継続及び一層の拡充を強く求めるべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択しました。2020年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情。予算策定にあたり、透析者、障害者の負担が少なく医療を受けられるよう、重度障害者医療費助成制度の継続を求めているものです。 審査結果。年々医療費の個人負担が増す中で、助成制度の継続および一層の拡充を求めるべきである。また年齢制限、所得制限の導入については他市町の動向を見て慎重に対応すべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択しました。委員長鈴木美智子。議会広報。議会改革。議会本会議開催の告知を役場庁舎入り口や町内掲示板でのポスターの掲出と町内会回覧板での PR について検討し、来年度より実施予定。議会白書の作成については他自治体の動向を調査研究し検討を継続。議会だよりアンケートの実施については内容をさらに検討し、来年度以降実施予定。議会公聴会については、開催内容や対象者の範囲を児童生徒にも広げ検討中。行政視察対応。群馬県千代田町議会より、議会広報編集をテーマにした視察依頼について、受け入れ対応をしました。委員長石岡実生。議会運営。議会改革の推進。議会改革について各議員提案は、改革検討29件中検討終了11件、対応済み6件とし、検討中12件のうち、議場・協議会室の飲料水の持ち込みを先例申し合わせに追加決定しました。そのほか、葉山町議会議長の任期は申し合わせで2年間としているが、県議長会の動向も含め4年間の研究も行う。総括質問のあり方、一般質問日程の検討は、予算決算議会との関連、執行部や各行事予定等も含め、多角的な検討が必要とした。委員長、笠原俊一。ICT 化推進チーム。議会改革。スマートフォン等で、委員会中継を視聴できるようにすることについてと、議会だよりの一般質問欄に QR コードをつけ、録画中継とリンクできるようにすることについては、すでに対応済み。中継視聴者にもマルチペアリングの資料を見られるようにすることについては、他自治体の状況や技術的課題等について調査する。本会議場での傍聴時に、傍聴席でもマルチペアリングの資料が見られるように、モニターを設置することについては、役場玄関への設置も含め、モニター3台分の予算や技術的な課題等について調査する。本会議場のハウリング対策については、傍聴席に小型スピーカー2台を設置することで、速やかに対応する方向で調整する。リーダー飯山直樹。令和元年第3回定例会評決結果。表。縦の項目議案陳情ごとに、横の項目議員氏名議席順の賛否と結果が示されています。議長伊藤圭介に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。議案陳情。議案第15号。 令和元年度葉山町一般会計補正予算第4号。飯山直樹賛成、中村和夫賛成、伊藤光平賛成、山田由美賛成、石岡実生賛成、金崎久賛成、鈴木美智子賛成、荒井直彦賛成、笠原俊一賛成、土佐陽子賛成、久保田美希反対、近藤昭一反対討論、町寺真嗣賛成、伊藤圭介評決権なし、結果可決。以下、賛成討論、反対討論と賛否のうち少数者の名前を読みます。議案第19号、決算の認定について、平成30年度葉山町一般会計歳入歳出決算。土佐陽子賛成討論、久保田美希賛成討論。全員賛成、認定。議案第20号、決算の認定について、平成30年度葉山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。土佐陽子賛成討論、久保田美希賛成討論。全員賛成、認定。議案第21号、決算の認定について、平成30年度葉山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。土佐陽子賛成討論、久保田美希反対討論、近藤昭一反対、他賛成、認定。議案第22号、決算の認定について、平成30年度葉山町介護保険特別会計歳入歳出決算。土佐陽子賛成討論、久保田美希賛成討論。全員賛成、認定。議案第23号、決算の認定について、平成30年度葉山町下水道事業会計決算。土佐陽子賛成討論、久保田美希反対討論、近藤昭一反対、他賛成、認定。議案第25号、葉山町教育・保育給付にかかる条例。中、葉山町教育・保育給付にかかる利用者負担額に関する条例及び葉山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。中終わり。久保田美希反対討論、近藤昭一反対、他賛成、可決。議案第26号、葉山町保育所条例の一部を改正する条例。鈴木美智子賛成討論、久保田美希反対討論、近藤昭一反対、他賛成、可決。陳情第1の11号、京急不動産株式会社による仮称葉山町下山口プロジェクト陳情書。中、京急不動産株式会社による仮称葉山町下山口プロジェクト工事現場において、環境基準値を超えたセレン・ヒ素が検出されている。現場が 海水浴場に近接していることから、海の汚染を心配する向きもあり、今後検出されるものを含め、人体に有害な物質等の適切な処理が、住民の健康と安全に重要であることの認識の共有を求めることに関する陳情書。中終わり。土佐陽子賛成討論。他全員賛成。採択。表終わり。全会一致の議案等。議案第16号、令和元年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算第1号、結果可決。議案第17号、令和元年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、可決。議案第18号、令和元年度葉山町介護保険特別会計補正予算第1号、可決。議案第24号、葉山町手数料条例の一部を改正する条例、可決。議案第27号、教育委員会委員の任命について同意。議会議案第1の10号、幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書、可決。議会議案第1の11号、海洋プラスチックごみの発生抑制・削減を求める意見書、可決。陳情第1の12号、幼児教育・保育無償化制度に関し、国への意見書提出に関する陳情書、採択。陳情第1の14号、2020年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援についての陳情、採択。陳情第1の15号、2020年度における重度障害者医療費助成制度の継続についての陳情、採択。意見書を提出しました。幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書。幼稚園類似施設、幼児教育施設は認可外であっても、学校教育法による幼稚園教育の目的を持っており、さまざまな事情を抱えた子どもに対し、一人一人に目を行き届かせ、心に寄り添った保育・教育を行う施設である。このような施設に通う子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象とならないことは、保護者・施設運営者ともに不公平感と不満を抱かざるを得ない。よって、国においては制度基準の見直しと対象の拡大について実現されるよう強く要望するものである。海洋プラスチックごみの発生抑制・削減を求める意見書。海洋プラスチック問題については、海岸漂着物処理推進法改正や、閣議決定の第4次循環型社会形成推進基本計画など、取り組みは行われているが、より一層の徹底した努力が必要である。よって国において対策を早急に講ずるよう強く要望する。1、容器包装リサイクル法を発生抑制・再利用を重視した内容に早急に改正し、プラスチックボトルを代替品に切り替えることを促進すること。2、海洋ごみの主要な発生源となっている河川について、 国による新たな財政措置を含む発生源対策を確立すること。3、地域グリーンニューディール基金のような市町村が迅速かつ機動的に活用できる海洋ごみ対策を推進すること。4、海洋プラスチックごみについて国際社会と連携してグローバルな視点から発生抑制及び削減に全力を挙げること。5、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量等の実態を把握するための調査をさらに促進し、国民の生命だけではなく、全生命の危機回避の研究を進め、対策を実行すること。葉山クリーンプログラムがスタートし、葉山町が管理する公共施設の売店自動販売機から、ペットボトル飲料の販売が廃止になりました。また役場1階、または3階では、マイボトルに給水できるディスペンサーが設置されています。今日から始められる一歩、マイボトルを持とう。葉山のきれいな海や山を守りたいけど、何から始めたらいいんだろう。葉山に住んでいる、葉山で働いている私たちだからこそできることを考えてみる。最近ニュースでよく見る海洋プラスチック問題。世界では年間約800万トンのプラゴミが海に流れ込んでいて、このままだと2050年の海は魚よりもゴミの方が多くなるかもしれないらしい。取り返しがつかないことになる前に、一人一人ができることから。みんながマイボトルを持つと、葉山はもっと美しくなる。葉山クリーンプログラム。町民全員が毎日マイボトルを使うと、年間1200万本のペットボトル削減になります。葉山クリーンプログラム始まりました。
一般質問、調整を問う。町長、教育委員会部局とのガチンコ勝負。今回は13人の議員がそれぞれの思いで挑みました。一般質問は議員が調整全般について現状や方針を問うものです。一人当たりの持ち時間は答弁を含め60分です。掲載している内容は質問者自身が原稿作成をし、広報常任委員会が編集・構成したものです。全文は議会ホームページのほか、議会事務局でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取りますと、議会本議会での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。鈴木美智子、気候非常事態宣言をすべきだがどうか。町長、情報収集と調査研究をしていく。気候非常事態宣言。問い、環境、気候が非常事態にあることを自治体などが宣言し、温暖化対策に取り組む決意を示す気候非常事態宣言は、2016年にオーストラリアのデアビン市、市は市町村の市、を皮切りに世界中約1000の自治体が宣言している。184カ国、15,364人の科学者も人類の生命維持システムに関して警告発表をしているところだ。人類の活動を原因とする気候変動で劣化する地球環境は5億4000万年の歴史における第6番目の 生命絶滅を引き起こす状況に至っているとのことだ。近年の台風被害を見ても、気候非常事態を感じる。日本では、長崎県壱岐市だけが宣言して、鎌倉市では議会決議がされた。私たち一人一人ができることの取り組みのきっかけになるべく、宣言するべきだがどうか。町長、意識高揚は大切だ。10月にクリーンプログラムで分かりやすい取り組みを始めた。近隣と連携も取り、今後情報収集と調査研究をしていく。町民の健康施策。問い。長野県軽井沢町では10年前から20歳以上の女性に乳がん、子宮頸がん無料検診をしている。当町での実施はどうか。部長、まずは検診啓発の努力をしていく。問い、鹿屋市のような健康優遇設置の要望があるが。部長、設置していく。安心安全対策。問い、特に下山口、上山口線地域の交通安全策として、ゾーン30の指定はどうか。部長、管轄の警察が指定の要否を判断する。荒井直彦、森林環境税の使い道は、町長、町民に理解が得られるよう活用する。森林環境、問い、町の森林組合が平成20年3月27日に解散してから、森林所有者との定期的な会合はあるのか。部長、町としてはその機会は今のところない。問い、森林組合に代わる組織を設置できないか。町長、機会を捉えて会議体を設ける等の話はしていきたい。健康散歩道の案内看板。問い、健康散歩道の案内看板の設置目的と今後の維持管理は。部長、平成6年に11箇所に設置している。目的は、町民の成人病を予防するため、適度の運動が必要で、気軽に歩いてもらう啓発のために設置した。問い、啓発の新しい方向性はあるか。部長、6地区それぞれのウォーキングマップを作成しており、より町民に使いやすいものに変えていく。観光案内看板。問い、観光案内看板の設置目的と維持管理は。部長、観光施策の一つとして、平成17年度に町内10カ所に設置している。問い、もう少し手を加えた方がいいのでは。部長、ご指摘の通り年数が経っていて、このあり方を見直して、様々な媒体でできるよう事業として進めていきたい。問い、今の時代に合った看板に変更する方向性で進めていくのか。部長、葉山のイメージに合った複合的な機能を備えた看板に整理統合できればしていきたい。近藤章一、湘南国際村に都市計画税を課税すべきでは。町長、課税は難しい。町税増収の方策。問い、湘南国際村グリーンパークは当初開発業者が管理していたが、1996年に町に移管され、以来毎年500から700万円の町費が投入されてきた。2007年から5年間、研究施設を持つ第一三共から3000万円の寄付を受け、グリーンパークの管理に充てていたが、その寄付も途絶え、財源確保の議論も行われた。そこで、市街化調整区域を 市街化区域に編入して都市計画税を課税したらどうか。部長、市街化区域編入の考えはない。問い、市街化調整区域は市街化を抑制する地域だが、すでに開発されている地域で市街化調整区域のままというのは不自然ではないか。部長、市街化区域に編入するためにはいくつかの要件が整わないと非常に困難だ。高度な政策的、政治的判断が要求される。問い、市街化調整区域のままでも都市計画税を課税できるが。部長、都市計画税を課税している地域と均衡を失する場合に課税できる。今のところ考えていない。問い、都市計画税を課税した場合の増収は。部長、土地、家屋合わせて約2100万円になる。問い、企業に社会的責任を果たさせるべきでは。町長、市街化には抵抗がある。国際村の整備のため、企業に協力を求める議論をしたい。その他の質問、防災対策、長江地域の諸問題。金崎ひさ、体育館に空調設備を。教育部長、必要性が高まっている。学校施策。問い、避難所にもなる体育館の設備改善については。部長、劣化診断を待つ。問い、体育館での部活動で熱中症で倒れる事例があったが把握しているか。部長、空調の必要性が高まっている。問い、2年度への予算化は。部長、議論の中には入る。中学生高校生議会。問い、中学生高校生議会に何を求めているのか。町長、子どもの声を聞くことと発表の場の提供だ。教育長、議会や調整の仕組みに触れること。問い、趣旨に沿った運営がなされているのか。部長、事前学習に重点を置いている。問い、議場での質疑には原稿があり、現実の議会とは隔たりがあるが。教育長、中高校生に期待するのは無理がある。問い、子供をもっと信頼すべきだ。発表された意見の実現状況は。部長、図書館の勉強スペースの4分割した机を3台から7台に増設した。ゴミ行政。問い、海岸ゴミの状況は。部長、この夏は3割減だ。問い、Facebook によると、すさまじい現況だが。町長、そのボランティア活動の方からの提案を形に変えていきたい。問い、ゴミ箱の設置は。部長、市町村振興協会の補助金で友人のエコステーションを設置している。問い、生ゴミは資源ステーションに捨てられることを前提に100万円の経費をかけて収集している。海岸ゴミを町内に出さないという施策に変えては。部長、生ゴミ量は800キログラムから270キログラムに減少している。石岡実生、防災専用の情報発信、共有手段の構築は。総務部長、十分に検討する必要がある。災害対策。問い、台風15号の教訓を生かし、防災情報の発信や共有を強化するため、 専用 SNS サイトの開設、あるいはアプリ等の開発は、部長、十分に検討する必要があると認識している。問い、台風15号での避難所運営、対応について、開設時間や避難方法など、町民より改善を求める声が上がっているが、部長、体制強化はもちろん、しっかりと振り返りを行い、今後に活かしたい。問い、消防署、警察署との連携、状況の把握は、部長、しっかりとできているが、停電時の交通情報、発信など、今後は細やかな対応にも努めたい。地球温暖化対策。問い、第5期葉山町地球温暖化対策実行計画の結果は、部長、気候的な影響もあったが、各職員の地道な努力の結果、30年度以上に CO2 の削減ができた。問い、大型で強い台風が当たり前にやってくるような環境変化の中で、さらなる温暖化対策を全庁的な姿勢ですべきでは。部長、環境審議会において、大小様々な視点で議論を継続している。6月広報では、環境全般にわたる特集を組むことができた。今後も、総合的な発信等に、引き続き研究を重ねていきたい。海水浴期間中の駐車場。問い、三ヶ丘駐車場前の道路が、一時入場待ちで危険な状態にあったが、ルール化するべきでは。部長、これを機に、しっかりと検討し、マニュアルを作成していきたい。山田由美、逗子での生ゴミ削減は、環境部長、議論を交わしている。生ゴミ削減。問い、葉山では生ゴミの自家処理が増えてきた。共同化に向け、逗子での生ゴミ削減の推進は、部長、議論を交わす。問い、燃えるゴミと生ゴミの分離収集を行うにあたり、生ゴミ専用の有料袋を導入してはどうか。部長、先進事例を収集し、他の手法も検討する。災害時の対応。問い、医療救護所の開設を津陽高校でも行えないか。部長、医療従事者のマンパワーに限りがあるので難しい。問い、救護所の医療チーム第1班は12時間で第2班と交代するはずだが、第2班の編成は。部長、医師会の方で準備していると聞く。問い、停電で浄化センターの機能が低下した場合、下水を直接海に流しては。部長、水質保全の目的から逸脱することになる。問い、防災無線が聞き取りにくいが。部長、代替手段の活用を呼びかける。町有地の墓地。問い、町有地の墓地に告知看板を出し、一定期間を置いて町に連絡がない場合、整理統合の対象にしても良いのではないか。部長、墓地の現地確認や遺族との連絡等を行った。管理組合とも話し合う。国民年金。問い、無年金や低年金の方を減らすため、付加保険料や国民年金基金も含め、積極的に案内しては。部長、ホームページ等で周知を図っている。自転車保険。問い、10月からの自転車保険加入義務化に向け、児童・生徒の状況は。部長、南郷中の自転車通学の生徒は 98% 加入した。飯山直樹、学校施設の機能改修は、教育部長、現行の法令に合わせた改修が必要になる。公共施設の改修。問い、学校トイレの改修については、公共施設全体の中で計画的に検討を進めており、良い対応である。現在行われている劣化診断は、基本構造、設備の状況を見極めるためだが、使用可能でも時代にそぐわない付属設備は劣化と判断されず誤解が生じる可能性がある。付属設備であるトイレへの対応は、部長、業者には所見に含めるよう依頼した。問い、修繕は事後修繕として壊れた対象に行われるため、使用可能なものは維持管理計画に含まれない。策定する計画には、時代のスタイルに適合するリニューアルも対象として含めるべきでは。部長、機能面も現行の基準に沿わないものは、今の法令に合わせて改修も必要になる。ドッグラン。問い、南国公園ドッグランの改修作業で、改修後の土の中に異物が多数混入していたことが利用者からの指摘で発覚したが、部長、利用者からの指摘で最終的に3回も入れ替えを行うこととなり反省している。こまめな現場確認を徹底する。問い、ドッグランへの水道設置への対応は、部長、利用者からの要望があり、2年度に向けて設置の検討をしている。高潮対策。問い、海岸浸食、海面上昇による高潮への対策は急を要するが、部長、県の管轄で管理しているが、葉山は現状では危機的な浸食には至っておらず、都度対応している状況。久保田美希、補聴器購入費の補助を。福祉部長、状況を注視したい。高齢者福祉。問い、認知症予防に、高齢者の軽度難聴者へ補聴器購入費補助の取り組みを。部長、国会などでも話があり、状況を注視したい。問い、消費税増税で、ふれあいパスが400円上がった。補助額増額し、負担軽減を。部長、町民の負担を抑えるよう進めている。問い、中高校生議会で高齢者とのつながりの質問があった。中学生の声を生かすことで、町全体がつながり合えるのでは。部長、地域に協議体を作り、町内会や子ども会なども一緒に地域課題を考えている。災害に備えた取り組み。問い、中高校生議会で防災訓練で中学生も行動できるプログラムを、と提案がある。実際に参加してもらうことが重要だが、部長、興味を持ってもらえる仕掛けや、案内をした。問い、台風15号で高齢者等避難開始が発令されたが、要援護者への避難対応は。町長、要援護者に直接連絡はしていないが、町内会や近所で声かけの共助をお願いしている。また、停電2日目には福祉課と協議し、電力不足が命の危機に及ぶ方に対応した。問い、鋸南町に支援に行き、災害復旧は発災後からボランティア受け入れまでの初動体制が重要と改めて感じた。葉山はどうか。部長、情報の集約、依頼など町が根幹となり、行政の公助としての責任と役割を果たしていく。 SDGs への取り組み。問い、環境に配慮したクリーンプログラムをどのように発展させるのか。部長、試行期間も設け、町民にも広げていく。
土佐陽子、想定外の災害をどこまで想定するのか。政策財政部長、暴風雨に耐えられるか重視する。災害に強い町づくり。問い、町が気候非常事態宣言することが必要。想定外と言われている災害をどこまで想定するのか。部長、新たに建てる公共施設について降雨や暴風に耐えられるか重視しなければいけない。問い、葉山小学校での防災訓練が中止になった。令和2年はビッグレスキューが開催されるので防災訓練の実施は。部長、3年度の実施を考えている。問い、台風接近が大潮周りの満潮の時など海抜の低いところで浸水が心配されるが対応は。消防庁、5個ぐらいの単位で消防署より土のうを貸すことができる。環境への取り組み。問い、マイボトルに水を入れることのできる給水スポットを提案したが。町長、葉山クリーンプログラムがスタートし公共施設にウォーターサーバーを設置した。問い、環境省が認定しているリネットジャパンがパソコン等を無料回収しているが町としても提携できないか。部長、早急前向きに検討したい。パートナーシップ制度。問い、パートナーシップ制度導入の進捗は。夫婦別姓を選択し婚姻届を提出できない町民もいる。生きづらさを抱える方々に優しい町であってほしいと思うが、対応は。町長、導入を検討している。すべての人が安心して暮らせるよう法律相談等の窓口を維持し、研修会や講演会の開催により町民の生活上の不安解消に努める。笠原俊一、給食センターはいつから。教育長、早期に整備を実現したい。給食センター。問い、新聞報道の県内中学校給食状況という記事について町長と教育長の所感は。町長、中学校の完全給食を始めたいと発言してから長期間かかり、多くの生徒も卒業され、大変申し訳ない気持ち。まだまだ時間はかかるが計画のめどが立ち安堵を覚えながら早急に着手したい気持ちで新聞を拝見した。教育長、学校給食法の趣旨や全国の実施率からも大きな社会的要請と認識していた。全国的にも遅れているとされた県内自治体も動き出したことをこの記事から感じた。また完全給食を実施している自治体、実施を予定している自治体では本町計画のセンター方式が多数であると理解した。可能な限り早期に整備を実現したい。また県内自治体の早い集団に属せず申し訳なく思う。問い、2021年からは設計との記事や6月の新聞記事にも整備費は約14億4000万の記載がある。町の大事業として令和2年度当初予算に計上するのか。部長、スケジュール的には確かにそうだが国庫補助金の関係があり補正予算で対応する可能性もある。町長、大きな予算を伴う事業であり国庫の補助金や場合によっては県など各方面の協力が必要となる。当初予算で仮に上げられない判断の段階で予算立てや着工方法などを含め説明の場を設ける。中村和夫。 台風被害予防のための町民支援を、総務部長、事業の一部を改正するなどして対応していく。災害対策。問い、倒木の恐れのある木の伐採や古い屋根の吹き替え、窓などの開口部の補強等を支援する必要がある。相談窓口の設置や現行事業の改正を行うなど、被害予防のため町民の支援を。部長、町民の相談には担当窓口で応じる。現行事業の一部改正や積極的運用で対応していく。空き家対策。問い、空き家対策は情報をいかに早くキャッチして、関係者、関係機関等で情報を共有できるかが鍵だ。逗子市が始めた空き家バンクのような制度を検討してはどうか。部長、葉山らしい移住・定住の促進策になるようなものを調査・研究してまいりたい。交通インフラ整備。問い、逗子方面に向いている長江地区の町民が葉山の自然に触れ、葉山の店で買い物や食事を楽しむことにより、町内でお金が回る仕組みを作るためにも、交通インフラ整備は大事だ。人口減少によるバス路線の減便、廃止の心配もある。バス路線を公共投資という視点から考える必要があると思うが、どうか。町長、町の今後の存続に向けた大きなテーマ。最終的には、セーフティーネットの機能として割り切らねばならない時が来るかなと思っているが、その前に、京急ストアさんのような民間の力の活用や、神奈川県が指導する交通支援策の取り組みを視野に入れながら検討していきたい。町寺真嗣、自然災害対策は、町長、ハザードマップで地域の危険性を周知している。安全安心の町づくり。問い、自然災害対策は、町長、ソフト面では土砂災害、洪水ハザードマップで地域の危険性の周知を図り、身を守るための知識や防災意識の普及啓発などを行っている。教育庁、各校で作成した地震・風水害に対応する防災計画に基づき、避難経路の確認や防災設備等の定期的な点検を行うとともに、災害発生時の対応について保護者への周知を年度始めにしている。問い、防災情報メールへの登録を促す取り組みを。部長、防災行政無線の限界、弱点を補う代替手段として貴重なツールだ。約6000人程度の登録なので、粘り強く働きかける。問い、平成30年度策定した下水道事業の BCP、事業継続計画は、今回の非常事態を受けて再点検する必要があると思うが。部長、大規模地震と津波を対象リスクとして策定した。今回の停電対応や風水害にも対応できるようなリメイクを図りたい。問い、災害対策に大変重要な無電柱化の取り組みを早急に行う時期だが、町長、一番期待しているのは国が規制緩和について大きく舵を切ることだ。県へも早期に計画に入れていただき、指定され次第町の計画を作る。無電柱化を進める方針だ。問い、交通安全対策推進に向けた取り組みは、町長、高齢者運転の事故防止や免許の自主返納を呼びかけている。また、危険箇所を選定し、必要に応じて交差点や横断歩道等の対策を図っている。伊藤康平、中学校における探究学習の推進は、教育庁、総合的な学習の中で
職場体験や進路学習を通じて行っている。教育政策問い、課外活動も教育委員会はもっと積極的に推し進めるべきでは。教育庁、両中学校では総合的な学習の時間の中で地域の教育支援や人材を生かし主体的に取り組んでいる。問い、学校の統廃合や学習センター、コミュニティスペースの設置など今後の進め方は。教育庁、非常に答えづらい大きな問題。地域活動の拠点であることや、ハード面の施設設備の対応期限と教育内容の充実をドッキングして進めていかなくてはならない。公共施設。問い、公共工事の町内業者への発注強化は。町長、規模等に応じて入札参加資格に地域要件を定めるなど、可能な限り地元業者が受注機会を得られるように努める。問い、稼ぐ行政の方法として公共施設等をテナント貸し、ネーミングライツは。町長、稼働調査、劣化診断を踏まえて研究する。歳入メリットと歳出デメリット。専用。専は独占の専。専用対応等もある。提案があれば検討する。自転車利用の促進。問い、交通事故防止で自転車通行帯の設置は。町長、地域の現状に即した交通事故防止対策を検討する。問い、育児応援で電動アシスト自転車購入補助金は。町長、実施については検討する状況にない。部長、現状自転車を普及させてはいない。交通安全策と合わせて考える。問い、道路に進行方向の矢印をつけてほしいが。部長、警察、道路管理者と協議して検討する。町長行政報告。9月8日から9日にかけて接近・上陸した台風15号の影響により、町内の広域にわたり停電が発生しました。8日夜は町内小中学校の6カ所、9日夜は福祉文化会館、図書館、元町児童館及び柴崎児童館の4カ所、10日は日中に福祉文化会館、夜に福祉文化会館及び図書館の2カ所を避難所として開設し対応しました。また、停電の影響で葉山浄化センターの処理能力が低下したため、10日の午前中から午後にかけて節水のご協力を仰ぐこともありました。その後、処理能力は回復しました。町民の皆様には大変なご不便、ご苦労があったことと思いますが、10日9時5分、ようやく3日ぶりに全町で電力回復との連絡を東京電力から受けました。町役場においては、台風に対する防災体制から停電に対する危機管理体制へとシフトし、全庁的に対応してまいりましたが、町内会、民生委員、介護事業者、各関係機関の方々のご協力により、支援の必要な方へ対応することができました。今回得られた課題や改善策を取りまとめ、停電対応を主とした危機管理体制の強化を東京電力を交えて図っていきます。台風15号の影響による本町の被害状況につきましては、9月27日の総務建設常任委員会において、第一報として概略のみご説明しましたが、町道への土砂流入や倒木、学校敷地内のフェンス倒壊、公園内の倒木等の復旧に要する経費につきましては、町民生活や行政サービスに支障をきたさぬよう、迅速に対応する必要があったことから、災害復旧費及び予備費により対応させていただきました。なお、今回の予備費対応相当分については、後日、 財政調整基金を取り崩す予定でおります。次に、10月2日に神奈川県災害対策課より、千葉県南房総市への住家、住む家、住家被害認定の応援職員派遣について依頼がありました。本町の対応としましては、10月10日及び11日に消防士、技師等の3人を1組として、2日間で延べ6人の職員を南房総市に派遣することを決定しました。職員派遣は被災自治体の業務支援はもとより、次の災害に備え、本町の防災対策の強化を図る上で意義あるものと考えております。議会を傍聴しませんか？次回第4回定例会は11月28日から12月13日の予定です。議案審議、11月28日木曜、12月12日木曜。一般質問、11月28日木曜、11月29日金曜、12月2日月曜。各常任委員会、12月3日火曜、12月4日水曜、12月5日木曜、12月6日金曜。定例会のスケジュールは変更になる可能性があります。また一般質問は、質問者数によって日程が変動します。詳しくは議会ホームページにてご確認ください。ライブだからわかる。緊張感や臨場感があります。録音版議会だより。議会だよりは音声データを作成しています。ご希望の方は議会事務局までご連絡ください。議会本会議のライブ中継がパソコンだけでなく、スマートフォン、タブレットでも視聴できるようになりました。今まで Windows メディアプレイヤーでしか視聴できなかった議会本会議のライブ映像、録画画面がいつでもどこでも見れるようになりました。この機会にぜひ一度ご覧になってください。議会の最新情報はホームページをご覧ください。https://www.town.haymay.lg.jp/gikai/。編集後期。この5月に議員に就任して以来、2度目の議会だよりの編集です。議会広報常任委員会の一員として編集に携わって驚いたのは、議会事務局の手助けを一部受けながらではありますが、原稿の作成、レイアウトの工夫、構成など、編集、作成作業のほとんどを議員がやっていることでした。また、委員長をはじめ各委員が、どうしたら町民の皆さんに読んでもらえるかに心を砕いていることを知りました。今後の議会だよりはいかがだったでしょうか。町民の皆さんに読んでほしいという委員の思いを感じ取っていただけたら幸いです。情報の公開と共有は、町民本位の調整の実現にとって基盤とも言うべき大事なことと考えています。さらに読みやすく、内容の充実を目指してまいります。ご意見、ご感想をお寄せください。11月1日、中村和夫、木。議長、伊藤圭介。議会広報常任委員会。石岡実生、中村和夫、笠原俊一、久保田美希、伊藤光平、荒井直彦、土佐陽子。